宇見正人の社労士ラジオ。皆さんこんにちは。社会保険労務士の宇見正人です。この番組では私宇見が日常の業務や日常のマネジメントで感じたことをお話ししております。今回は業務再開と通勤再開の境界線について、こちらを解説いたします。業務再開と通勤再開の境界線は主に就業場所と住居の関係によって決まります。次に主な境界線を説明します。就業場所内外の境界。業務再開は就業場所内で発生した事故や疾病を対象として、通勤再開は就業場所外での移動中に発生した事故や疾病を対象とします。住居の種類による境界。アパートやマンションの場合、実質の外と玄関ドアを出た時点から通勤経路となり、通勤災害の対象となります。戸建て住宅の場合、家の門扉、つまり自宅敷地外から通勤となり、通勤災害の対象となります。就業時間との関係。業務終了後、就業場所を出てから通勤災害の対象となります。例えば勤務終了後にオフィスビルを出る際、ビル内のエレベーターや階段での事故は業務災害として扱われます。合理的な経路と方法。通勤災害と認められるためには、住居と就業場所の往復が合理的な経路と方法で行われている必要があります。不必要な寄り道や中断がある場合、その後の移動は通勤と認められません。複数の就業場所がある場合、複数の異なる事業場で働く労働者の場合、一つ目の就業場所での勤務終了後、二つ目の就業場所へ向かう移動も通勤災害となります。これらの境界線を理解することで、労災と通災の違いを明確に区分することができます。そして通債と考えられがちですが、事業主の支配下にある場合は業務災害に該当するものもあるのです。通勤災害としては取り扱われない業務の性質を有するものとは、会社が用意した交通手段で通勤している往復行為または移動に伴って発生した災害について業務災害として取り扱うものを言います。通勤は労働者の業務に必然的に伴うもので、その途上は業務と密接に関連性を持っているのは事実ですが、未だ事業主の支配下ではないので業務外の災害になります。しかし通勤途上の災害であっても、次のような事例は業務災害と判断されることになります。会社の通勤専用バスで通勤している労働者の災害。事例として、会社が提供する通勤専用バスで通勤している労働者がバスを降りた直後にバスの後輪に引かれたもの。この災害は事業主の提供する通勤専用バスの利用に起因して発生したものであり、業務の性質を有するものに該当し、通勤災害ではなく業務災害に該当することになります。事業主が提供する専用交通機関を利用して通勤している場合には、その利用に起因する災害や業務起因性が認められ、業務災害として取り扱われることになります。つまり通勤災害と見られるような状況であっても、労働者が事業主の支配下にある状況下では、状況下での災害は業務災害として取り扱われるものがあるということです。はい、今回は業務災害と通勤災害の境界線について、 こちらを解説いたしました。本日もお聞きいただきありがとうございました。